説教をいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書11章の2節から19節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの2節と3節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。このところにはイエス・キリストの噂を耳にして戸惑い思い悩んでいる洗礼者ヨハネの姿があります。ヨハネはこの時ガリレアの領主ヘロデ・アンティパスによって身柄を拘束されガリレア湖畔のマルケス要塞の地下牢に閉じ込められていました。2節のところで牢の中でと言われているのがそのような事情を語っています。牢に囚われているヨハネの命はもうあまり長くはありません。この時からほどなくして洗礼者ヨハネはヘロデ・アンティパスの命令によって処刑をされていきます。しかしヨハネには死ぬ前にぜひとも確かめておきたいことがありました。それはかつての日ヨハネがまだヨルダン川で大勢の人々の前に立って悔い改めを呼びかけ洗礼を授ける活動に従事していたときに指し示した一人の方が本当に来たるべき方誠の救い主であるのだろうかという疑問です。ヨハネはかつてヨルダン川で自分とほぼ同年輩の若いラビに会いました。ヨハネから洗礼を受けたいと申し出たその若いラビの中にヨハネはこの方こそ自分の後からやってくるべき救い主なのだという確信を持つようになります。マタイによる福音書の3章13節から15節のところにその出来事の顛末が述べられています。私の聖書ですと新約聖書の4ページです。マタイによる福音書3章13節から15節をお読みします。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマ洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマ洗礼を受けるべきなのにあなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。ヨハネはあの日洗礼を受けたいと申し出たシエスの中に来たるべき方救い主の姿を見出しました。そこで自分がシエスに洗礼を施すのではなくむしろ自分の方がシエスから洗礼を受けるべきではないだろうか、そのように申し上げます。ところがシエスが今は止めないでほしいとそう強く願われたのでヨハネはその求めに応じてシエスに洗礼を授けたのでした。そして今ヨハネは牢屋の中で 再びその主イエスの噂を耳にします。キリストの御業について伝え聞きます。しかし彼に伝えられてきているのは本当にキリストの御業なのでしょうか。本当に救い主の働きなのでしょうか。かつてのヨハネは自分の後から現れる来たるべき方について確信を持って語っていました。私の後から来られる方は私より優れている。その方は聖霊と火によって洗礼をお授けになる方であり、脱穀場を隅々まできれいにし、麦の収穫はこれを集めて蔵に入れ、脱穀後の殻の方はこれを消えることのない火で焼き払われる方だ。ヨハネはそう教えたのでした。そしてそういう救い主の先ぶれの使者としてヨハネは恐れを知らない人でした。歯に絹を着せず、誰が相手であろうが激しく人々に悔い改めを迫りました。ところがそんなふうにヨハネが告げ知らせてきた来たるべき方だと思っていたその人の働きというのは一体どうしたことでしょうか。これで本当にヨハネが願い求め述べ伝えた神様のご支配、天の国がやってきていることになるんでしょうか。確かに主イエスも天の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと教えてはいるんです。しかしそれならばどこに天の国がやってきている兆しがあるのでしょうか。本当の来たるべき方がやってきて、ているというのに人々の悩みや苦しみは一向に減りません。神様が与えてくださる真実な平和と正義を求める切なる祈りは依然としてこの世界のあちこちで捧げられ続けています。でもしその祈りの声が幾分かでも小さくなっているのだとしたら、それは部分的に天の国が訪れてきて人々が満足したために黙ったというのではなくて、むしろ逆のことが起こっているためです。すなわち長年熱心に祈り続けてきた人々が神様のご支配、天の国の訪れというものを一向に見出せないために、祈ることに海疲れ、次第に祈らなくなってきている。そのために地上では平和や正義を願い求める祈りの声が次第に小さくなり途切れがちになるということが起こっているのではないでしょうか。したがってヨハネとすれば獄中からどうしても問わずにはいられないんです。でこの問い、あなたが本当に来たるべき方なのですか、それとも誰か他の人を待たなければなりませんかというこの問いは、単に主イエスについてあるいは救い主についての知識を得たいというそういう気楽な問いではありません。まもなく地上の命を終えていく、そういうヨハネが自分の一生をかけた問いとしてこれを問うています。深く底をえぐり問い詰めるような思いでヨハネはこの問いを発しています。牢屋に囚われているヨハネの苦しみは決して和らぐことはありません。むしろ一日ごとにヨハネは確実に消耗していきます。生きている現実は 何もかもが辛く、イスラエルの期待に背くことばかりが生じています。かつてヨハネは主イエスの中にこそ来たるべき方がおられる、そう見出してそれを伝えました。この方こそ神様から油を注がれた特別な方だ。ヨハネはそう確信をしていました。しかしそういう救い主が実際にやってきている、そして救いの時が訪れているというのであれば、旧約聖書の預言者たちの言葉に従うならば、そこには明らかな印が生まれてくるに違いないとヨハネは思っているんです。苦しみや悩みが取り除かれて、重荷や心配事が取り去られる、そして敵意や嘆きにも終止符が打たれ、争いといさかいが姿を消していく、そういうことが実際に起こっているはずです。しかし果たして今そういうことが実際に起こりつつあるんでしょうか。神様が預言者を通して語っておられたそういう約束が世界の中に一つ一つ実現していると言えるんでしょうか。そんなふうにはとても思えない。ヨハネはそう感じているんです。この世は決して救われていないし、神様の支配も決して現実のことにはなっていない。もし本当に救い主が現れているのなら、当然なっていくべきはずの事柄がちっともそうなっていない。で、そうであるのならば、自分が指し示したあの方、ナザレのイエスという方が果たして本当に来たるべき方なんだろうか。ヨハネの中にそういう疑いの思いがムクムクと頭をもたげてきているんです。ヨハネはこの問いに答えがなくていいとは考えません。彼は見込み違いであったと言って失望し、黙り込んだり落胆して引き下がるようなことをしません。かえって戸を力いっぱい叩き続けます。戸を開けてもらい、彼の不安が解決するまで精一杯に戸を叩くんです。不機嫌になって拗ねてしまったり、黙りこくって横になったりしません。ヨハネはかつて自分に与えられていた信仰に最後まで忠実に歩もうとします。主イエスの御言葉に出会って、本当に安らかな中に自分が移行はされていると知るところまで、一生懸命に御言葉を尋ね求め、それを理解しようと努めます。で、ヨハネの弟子たちはそういう自分たちの先生ヨハネの問いを託されて、シエスのもとにやってくるわけです。ですから彼らに与えられている務めは責任重大です。彼らの先生である洗礼者ヨハネの実存がかかった問いをシエスに尋ねる。そしてそこでシエスから与えられる御言葉を曲げることなく自分たちの先生であるヨハネのもとに伝えられるかどうか。で、これは決して大げさな言い方ではなくて、ヨハネの一生がかかっている、そういう務めをこの弟子たちは託されています。主イエスが誠に来たるべき方なのか、本当の救い主なのかというその一点にヨハネの一生がかかってるんです。そして 弟子たち自身にとってみれば、自分たちはそのヨハネの言葉を信じてヨハネに従って弟子になったわけですから、ヨハネの伝えた信仰が本当のことだったのか、それとも思い違いだったのかということは、この弟子たちにとっても大変重大な問いということになります。弟子たちはそんな大変に重い問いを抱えてシエスのもとにやってきたんです。ですからこう考えてきますと、時々この箇所で説明されるようなある種の説明というのは、これはまるで見当外れだということがわかります。ある人たちは言うんです。この時ヨハネは自分自身としてはシエスが救い主であることを確信していたんだ。で、ただしそのことを弟子たちに分からせるために、弟子たちにシエスが誠に来たるべき方かを問うように使わしたんだ。で、こういう説明というのはこの箇所について時々されることがある説明なんです。しかし決してそうではありません。もしもこの箇所をそんなふうに理解してですね、ヨハネの問いに込められている深刻さを軽く考えてしまうなら、実は私たちはその時ここでヨハネが誠に真剣に問うていることの意味も受け取り損なってしまうと思います。ここでヨハネはです、主イエスキリストの福音の真ん中にあるつまずきの種、つまずきの石を問題にしてるんです。まさに福音の中心的な事柄、それがここで問題にされていることです。ヨハネの問いというのは単なる経験そうな問いではないんです。ヨハネがここで経験していることは何か、シエスの噂を耳にしてそこで起こっていることを聞いて、これが本当に救いなのかということを問うているんです。実はこれはヨハネだけが抱く問いではないと思います。私たち自身もまたそれぞれにそういうふうに考えることがあるかもしれないと思います。毎週毎週主イエスキリストという方をこの場所に来て礼拝をしています。しかしこうやって礼拝を捧げることが本当に救いにつながっている生活なんだろうか、もしその点がはっきりしなくなると私たちの礼拝というのは惰性になっていっちゃうんです。ただただ毎週ここにやってきて賛美歌を歌い聖書を読みその解き明かしを聞いているという生活があるから、それがなんとなく慣れているもんだからそうしているだけだということになっていってしまいます。しかし本当の中心にあるのはここに救いがあるのかということです。ヨハネはその点を正しているんです。この方が本当に来たるべきなの方なのか、この方が本当に救いを私たちの世界に運んできてくださっている方なのか、ヨハネはその点に不安を感じ疑いを覚え迷っているんです。もしかすると私たちだって突き詰めて考えたらそういうことを思うかもしれないんです。ただ私たちあんまりそういうことを日頃突き詰めて考えようとしないところがあります。ヨハネはまさに誰もが抱くに違いない疑いと不安を正面から取り上げてここで尋ねています。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の誰かを待たなければなりませんか。これは本当に救い主として主イエスキリストに信頼していいのか、そのことを率直に問うているんです。 で、シュースはこの問いの前にどういうふうに応対なさるんでしょうか。4節です。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。ヨハネはイエス様はこの時答えられたんだってここに言われてます。これはヨハネの問いを正面から受け止められたということです。イエス様のお答えについて考えるよりも先に少し7節から後のことを申し上げておこうと思いますが、イエス様は7節以下のところで、このお使いの人たちが帰っていった後の話ですが、もしかすると人々がヨハネにするかもしれない非難というものをあらかじめ予想してヨハネをかばっておられます。ヨハネというのは本当に問うべき事柄を問うたそういう人なのだと周りの群衆にそういうふうにおっしゃっています。ですなわち何と言ってるか、ヨハネは最初葦のような人じゃないって言うんです。風が吹くと吹かれるまんまあちらこちらに流されて定まらないような生き方をしているそういう人ではない。ヨハネはまたしなやかな服を着て大言壮語するような人でもない。そうではなくてヨハネという人はまさに神様から使わされて問うべき事柄を正面から問うている人、まさに預言者の中の預言者なんだって、そういうふうにヨハネのことを人々に紹介しています。11節です。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネよりも偉大なものは現れなかった、そういうふうにおっしゃっています。あるいは14節では、あなた方が認めようとすればわかるが、実は彼は現れるはずのエリアである。イエス様の道備えとして本当に問うべきことをヨハネは問うたんだ、そういうふうにおっしゃるんです。で、このイエス様の言葉から教えられます。ヨハネのようにです、問うべき事柄を真正面から問う、それを問題にする預言者であっても疑いにとらわれ迷ってしまうことがあるんだということです。聖書の中の問うべきことを問い、聞くべきことを聞いておれば、私たちが天使みたいにですね、何の疑いも迷いも宿さなくなるかというと、そんなことはないんです。むしろ信仰者が生身を引きずって、その生身の中に信仰を宿して生きていく、その時には生きている信仰であるがゆえに迷い、考え込み、悩む、そういうことが起こりうるんです。ここでヨハネが悩んでいるようにです。ヨハネは信仰がなくて悩んでるんじゃないんです。信仰がなければそもそもあなたが来たるべき方なのかなんて問いを発する必要もないんです。ヨハネは何とか信じたいと願っている、だからあなたがその方なんですかってそう尋ねてるわけです。ここにいる私たちも同じだろうと思うんです。信仰が生きたものであればこそ私たちは悩んだり深刻な問いの前に立たされたりするんだろうと思います。主イエスキリストが、この方が本当に私たちの救い主でいらっしゃるんだろうか、本当にこの世界の中に救いが訪れてきているんだろうか、この方よりももっと別の形での救いを探し求めるべきではないのだろうか。で、そういう問いに悩まされた、そういう迷いを経験した、そのことをはっきり言い表してこそ、実は4節以下で主イエスが語っておられる返事に深く聞き入ることができるだろうと思います。4節から6節を改めてお聞きいたします。 イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。あなたこそ来たるべき方なのですか。そういうヨハネの問いに対してイエス様は断定的にイエスともノーともおっしゃいません。一風変わった答え方をなさいます。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。そういうことがここで起こってるってお答えになります。でこのイエス様の返事は一体何を言い表してるんでしょうか。聖書に親しんでいる人であれば、ここでイエス様が何を言わんとしているのかということがよくわかるに違いないのです。実はイエス様のこのお答えというのは、旧約聖書の預言者イザヤを通して語られた神様の約束の言葉を下敷きにしています。イエス様は旧約聖書のイザヤ書のいろんな箇所を思い浮かべながら、自分の身の回りに起こっていることはこういうことなんだよって、そういうふうにおっしゃってるんです。例えばイザヤ書のですね、35章5節と6節にこういうふうに書かれています。旧約聖書の1116ページです。旧約聖書の1116ページ、下の段の3行目ぐらいからですが、イザヤ書35章の5節6節を読みします。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。あるいは29章の18節19節にはこんな約束がされています。1106ページです。10ページ前です。1106ページ29章の18節19節、上の段の終わりに近いところですが、29章18節から、その日には耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ見えるようになる。苦しんでいた人々は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々はイスラエルの聖なる方のゆえに喜び踊る。でさらにもうこれで終わりにしますが、61章の1節にはこうも言われています。1162ページです。1162ページの初めのところ、初めからですが、61章の1節です。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。今長いイザヤ書から3箇所ほどを拾い読みしましたが、イザヤを通して神様は一つの約束を 伝えておられるんです。それはご自身の民イスラエルを神様は決してお見捨てにはならない、やがて神様が御心を深くに定めておられる時が来たら、ご自身が救いを携えてイスラエルの民のもとを訪れてくださるという約束です。その時にはどんなことが起こるか、そういうふうに神様がいろいろおっしゃっているのが今お聞きしたところです。イエス様はイザヤ書の中にそういう神様が訪れてくださるという約束があるのだと、そのことを念頭に置いた上で今日の言葉を語っておられるんです。今ここで私のもとで起こっている出来事をヨハネに伝えなさい、そうおっしゃるんです。それを聞いたヨハネが本当に救いがここに始まっているのかどうか、それをどう考えるかはヨハネ自身が決めることなんです。しかしヨハネが持ち出した問い、イエス様は本当に来たるべき方なのか、本当に救い主なのかという問いは、実は誰かが断定的な答えを言えばそれで解決がつくような話ではないんです。ヨハネ自身が、ああやっぱり本当にここに救いの出来事が始まっている、この出来事の中に神様の救いが私たちの世界の上に与えられている、そのことを信じて自分自身でそれを受け取るのでなければ、ヨハネの語った問いというのは決して決着することのない問いなのです。イエス様がなさったことは、ご自身の周りではこういうことが起こっている、あなたはこれをどう考えるのか、そういうふうにおっしゃってるんです。救い主が来ているのにこの世界がちっとも改まったようには見えない、本当に混乱や悲しいこと、辛いことが世間の中にいくらでもある、だからこれは本当の救いなんだろうか、私たちがもしそういう問いを抱くならば、私たちはこの教会の中でここで起こっている出来事はどうなんだろうか、そのことに思いを向けるべきなんです。教会の中で信仰を与えられて生きている、そういう人々が毎週礼拝を捧げ、御言葉に励まされ、慰められ、歩んでいく、それは一体何なんだろうか、そのことにこそ思いを向け、そして本当に救い主がこの私のもとを訪れてくださっている、一人一人が改めてそう信じて歩んでいくということによって、実はヨハネが告げ知らせた問いというのは、その形でだけ乗り越えられていく、あるいは答えられていく問いなんです。イエス様はこの日疑い問うべきことをきちんと問うたヨハネに答えて、その問いかけに真正面から答えられました。そしてそれはあなたがイエス様の出来事を聞いてそれを信じるべきなのだということを教えられたんです。ヨハネに答えてくださったイエス様の御言葉というのは、実は私たちにも語りかけられているんです。本当にこの方が救い主なんだろうか、この方を信じていいんだろうか、もし躊躇を覚えておられるなら、まさしくこのところのイエス様の言葉がその答えなんです。あなたはそれではこの教会が地上に形作られ、御言葉が2000年の間語り続けられ、そして人々がそれによって慰めを受け、力を与えられ、勇気を与えられて生きてきた、また今日でもそうやって歩んでいく営みがある、これをどう考えるのかという、そういう問いが実は私たちには投げかけられている。あなたはそれを どう受け止めるのか、いかにも経験そうな顔をして手術についての疑問や迷いを抑圧するのは本当の信仰者がすべきことではないのだろうと思います。むしろ私たちは本当に信仰を生きるためには、自分がそういう問いを抱くときにはそれに向き合わなくてはならないし、そしてまたイエス様を土台としてこの世界の中に教会が建てられ、私たちがそこに招かれているという事実に目を向けなければならないんだろうと思います。さて、しかしイエス様がここでこの日ヨハネの弟子たちに伝えた、神様の御国が始まっているという印はたくさんここに語られているんですけれども、その中の最も中心的な事柄というのは一体何なんでしょうか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。イエス様がそう答えになったんです。この中で一番の中心になることは何かといえば、これは最後に語られていることです。貧しい人が福音を告げ知らされている。いろんな天の国の訪れの印があるっておっしゃった中で、実はイエス様はこの貧しい人が福音を聞かされてるって、これを最後におっしゃいました。いろんな印が数え上げられた最後に、いわばクライマックスとしてイエス様はこうおっしゃってるんです。目の見えない人にも、足の不自由な人にも、重い皮膚病の人にも、耳の聞こえない人にも、あるいは死んだ人にも、それぞれの身に生じる不思議な印はあります。しかしそれに勝って最後にどうしたって語られなくてはならないこと、それは貧しい人々に福音が告げ知らされているということなんです。イエス様はそうおっしゃったんです。しかしこれは本当のことなんでしょうか。これが最大のことなんでしょうか。実はマタイによる福音書で、これは、印刷というのはもう随分最近になって出て、私たちはみんな印刷の方を持ってますけど、昔からの聖書というのは、かなり、最初の1500年ぐらいみんな手書きで、伝えられてきているわけです。マタイによる福音書もそうです。で、その手書きの写本というのがたくさん残されているんですけれども、マタイによる福音書の写本を調べていくと時々変わった写本が出てくるんです。で、ある写本はこうです。今私たちが読んだ最後の箇所が入れ替わってるんです。死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされているというんじゃなくって、貧しい人は福音を告げ知らせ、死者は生き返ってる、そういうふうに書いてある写本があるんです。で、どうしてそんなふうに順序を入れ替えて書いたのか。おそらくそれは死んだ人が生き返るなんていうことが決してあるはずがない、だからこれが最大のことになるはずなので、これが最後に来なきゃいけないって写本家が感じたからです。だからその言葉を、わざわざ最後に来るようにですね、順番入れ替えた、そういう写本があります。あるいはまた別の写本はですね、最後の貧しい人が福音を告げ知らされているっていうこの言葉をスポンって取っちゃってる写本もあるんです。で、これ明らかにですね、この最後の言葉は前のいろんな奇跡の出来事と比べてですね、これは余計なことだってその写本を書いた人が感じたっていうことです。これを削った方が意味が分かりやすい、神様の国が訪れている印っていうのはいろんな奇跡によって表されるんで、別に貧しい人が福音を告げ知らされるなんてそういう普通のことによって表されるんじゃないって、その写本家は考えたので削ってしまったということなんです。しかしです、そんなふうに この順番を入れ替えたり、あるいは福音を告げ知らせるという言葉を削ってしまうということでは、実は主イエスキリストの福音の一番大事な中心が失われてしまうことになるんです。貧しい人が福音を告げ知らされているという言葉を削ってしまうって、このことは大変に象徴的というか面白いことです。福音書なのに福音という言葉を削っちゃうんですね。でもこれ決して削れないんです。イエス様ご自身はあらゆる不思議な技が行われていても、しかし最後には貧しい人たちが福音を聞かされている、そのことが何よりも大事だってお考えなんです。いろいろな印というのは、実は貧しい人たちが福音を聞かされているというそのことに向かっていかなくてはいけない、そのことに向かっての印じゃなきゃいけないって考えておられるんです。で、確かにです、いろいろな癒しの奇跡というのは人々を驚かせて多くの人の関心や興味を引きつけます。けれどイエス様がなさったその奇跡の技っていうのはですね、そのことによって大勢の人たちをびっくりさせて注目を引きつけようとするための行いではなかったんです。イエス様がなさった癒しの技も、あるいはいろんな自然を従わせるという奇跡も、それは実はイエス様という方を通してこの世界の上に新しい生活、新しい命と生き方がまさにそこに訪れてきている、でそのことを指し示す印として起こっているんです。イエス様は貧しい人が福音を聞かされる、そのことが何よりも大切だ、そうお考えだったんです。人間の貧しさこそが問題だ。でこの貧しさっていうのは別に物質だけのことじゃないんです。私たちはあらゆる点で貧しくあるっていうことがありえますし、またイエス様はそこと戦われるんです。食べるものや着るものがたくさんある、そしてお金もたっぷりあるとしても、もしも私たちがですね、それだけで人生を満たしてしまって何にも考えないで生きてしまうんだとしたら、私たちは実は失われたものとしての一生を生きることになるんです。周りの人たちからは豊かだって羨まれるかもしれません。しかし実は私たちはこの地上の豊かさって、全て手放して地上の生活を終えていかなきゃいけないんです。地上の生活に与えられているものっていうのはどんなに豊かであろうと、どんなに私たちの名声が高かろうと、どんなに人間関係に恵まれていようと、そういうものを全部お墓の中に持っていくわけにはいかないんです。私たちは最後には身一つで終わりまでを歩んで死んでいかなくてはなりません。生活が何とか事足りてても、一体何がこの私の人生を成り立たせているのか、それがわからない、一体何が本当にこの私が歩んでいくこの人生の最後の支えになるのか、それもわからない、そうであればです、私たちはどんなに見かけ上裕福であったとしても失われたものであり貧しいものの一人でしかないんです。実はイエス様が生きておられた時代のユダヤでは、社会の底辺にいる人たちだけを貧しい人と言ったのではありません。そうではなくて、他にも貧しいと言われた人たちがいたんです。それは神様に信頼を置きたいと心から願って、神様から全てを与えられたいと願っているけれども、神様の方にどうかこの私を顧みてくださいと手を伸ばしているけれども、しかしそれでいて実際に自分の在り方が不甲斐なく弱いために、自分自身は目指すものを手にできないでいると思っている、自分は本当に願っているものに対して空っぽなものでしかないと思っている、そういう人たちが貧しい人たちと呼ばれてました。そういう貧しさと対極にいたのは誰か、エルサレムの大祭司たちや律法学者たちです。自分は神様のことを全部わかっている、 神様の礼拝も全部自分のコントロール下にある。私はこの礼拝でしっかり神様につながっていて全て満たされている、そういう豊かな人たちが一方にいました。しかしもう一方には、本当に神様に支えられたいと願いながらそれが満たされないと感じて、本当にそれで飢え渇きを覚えている人たちがいたんです。神様のことがよくわかるというよりも、むしろ神様の事柄って自分にはまだよくわからない、だからこそ神様の御言葉に耳を澄ますし、神様の側からのお答えを待ち望む、そういう人が貧しい人なんです。そしてそういう意味で考えると、確かに今牢屋に囚われているヨハネも貧しい人々の中の一人なんです。かつてはそうじゃなかったかもしれないんです。悔い改めなきゃいけない、私の後から確かに正しい人が来られるんだ、救い主が来られるんだ、私はそのことを知っていると思ってですね、ヨハネは自信を持って確信を持ってイエス様のことを伝えたかもしれない。しかしそのヨハネが一生の一番最後のところになって、本当にこれでよかったんだろうか、自分が生きてしまったこの一生っていうのは、ここまでは大変豊かだと思って生きてきたけれども、しかし本当に自分を支えてくれる救い主はあの方なんだろうか、この世界で救いの出来事が確かに始まっているんだろうか、その答えをどうしても欲しいと願ってるんです。だから弟子を使わして何とかして答えを欲しいと願っている。はっきり言ってヨハネは自分が生きてきた人生の意味を確かなものとして見出せなくて途方に暮れているんです。しかしまさにそういうヨハネに対してイエス様が教えてくださるんです。いろいろな印が起こってるんだよ、でもね、一番大きなこと、それは貧しい人たちに福音が告げ知らされているというこのことなんだって、イエスもそうおっしゃってくださるんです。で、じゃあどんな福音なんでしょうか。それはあなたは決して一人ぼっちではない、たとえ十字架に貼り付けにされて死ななければいけない、この世界からすべて放り出されて、そしてお前はいらないって言われて命をそこで終えていかなきゃいけないとしても、隣の十字架に主イエスが同じものとしてかかっていてくださっている。あなたがどんなに弱り、どんなに疲れ、歩めないと思っても、そのあなたの手を取り背中を押して主が共に歩んでくださる。心を打ちひしがれたものを慰め、まことの友となり兄弟姉妹となって一緒に歩んでくださる。で、それがイエス様が伝えてくださっている福音です。主イエスキリストがどんなことがあってもあなたと一緒に生きる、そういう方としてあなたと共に歩んでくださっている。そしてその福音がこの世界の中に火を灯していくんです。で、もちろんこの世界にはまだ闇がいっぱい残ってるんです。無残な出来事や自己中心の人間の生き方や無責任なことや偽善的な行いっていうのがこの世界からなかなかなくなりません。そういったものはこの世の中で大手を振って横行してます。しかしそういう世界の中にあって福音が貧しい人たちに語りかけられるんです。本当に神様によって支えられる、そのことを願っている人たちにイエス様の十字架、そしてよみがえりという出来事を通して福音が語りかけられてくるんです。で、この福音というのは一度っきり輝いてですね、それによって世界の隅々まで暗闇が一瞬でなくなるというのはそういうものではありません。人間の悪い営みがそれによって一掃されていくようなものではありません。ヨハネは獄中でそういう救い主の御業を期待したんです。 キリストがやってきて、来たるべき方が来たのならば、この世界はまるでエデンの園のように変えられるに違いない。しかし、そうなっていないので、一体これは本当に救い主なんだろうか、来たるべき方はあなたなのですかって尋ねてるわけです。確かに、ヨハネが期待したような、世間をあっと言わせるような、そういう派手な証はありません。しかし、たとえそうであっても、そしてこの世界が混乱と矛盾と痛みに満ちていた場所で、満ちている場所であっても、主イエスキリストの訪れによって、そこに一筋の光が灯されてるんです。そして、その光を示され、それを信じた人たちが、今度はその灯火をこのように持ち運んでいくんです。本当の喜びが、ここには現れている。そのことを信じて、一人一人がそれを持ち運んでいく、そういう使者になるんです。ヨハネの弟子たちは、そういう主イエスの出来事の周りに起こっている一つ一つの印を教えられ、それをもってヨハネのもとに帰っていくように、そういうふうに命じられています。十字架にかかって、この世の苦しみ、痛み、嘆きつらさ、それをすべて承知した方が、あなたと一緒にこの私を歩むんだと言ってくださる。その福音を持って、ヨハネのもとに戻っていくように、牢屋に捕らえられ、間もなく一生を終えるそのヨハネが、この福音によって生きるようにって、イエスもそうおっしゃって、この弟子たちをヨハネのもとに使わすんです。私たちもそうじゃないでしょうか。ここからイエス様が共に歩んでくださる。どんなことがあっても、どんなに問題に満ちた世界であっても、あなたは私と一緒に生きるものなのだ。そうおっしゃってくださるイエス様の福音の言葉を私たちはここから携えて、それぞれの生活の場に送り出されていくんです。本当の喜びを知らされて、それを携えて、私たちはここから一巡りの生活に向かっていきたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、洗礼者ヨハネが牢屋の中で本当に問うべき事柄を問いかけ、そしてイエス様がその問いに答えて、ご自身の周りに新しい命に支えられている、新しい現実が起こっている、その中で福音が語られ、貧しい者たちがそれを聞かされているのだという喜びの知らせを宣言されました。それをヨハネのもとに持ち運び、さらに多くの人々のもとに持ち運んでいくように、主イエスが教えてくださり、私たちの上にも同じ福音が語りかけられていることを感謝いたします。私たちが生活しているこの世界の状況は本当に困難が多く、私たちの置かれている日々の生活は日一日と深刻さが増し、悩みが深まってくれるところがありますけれども、しかしどんなに私たちの悩みが深く、痛みや苦しみがあっても、主イエスキリストがそこに踏み込んできてくださり、十字架の上を見上げることを教えてくださり、そして私たちに与えられている命を生きていいのだと、そのように示してくださることを感謝いたします。どうぞ主イエスキリストが常に共にいてくださる、その福音を私たちが信じ、それによって慰めと力と勇気を与えられながら、私たち自身もまた喜ばしい訪れを伝える使者としての生活をここから始めることができますように、聖霊によってお導きください。私たちが聖書を通してあなたから聞かされている御言葉を携えて、どうかこの一週間歩んでいくことができますように、 人一人を帰りに導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。